もし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
25歳です。
25歳。まだ独身ですか？
はい、独身です。
で、今は、お父さんとお母さんと暮らしてるの？それとも一人？
結婚予定の彼氏と一緒に同棲しています。
彼氏は何歳ですか？
30歳です。
30歳。
はい。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
付き合って1年ぐらいになるんですが、
はい。
その彼と、半年ぐらい前に、
はい、
もともと付き合ってすぐに同棲したんですけど、
はい、
半年ぐらい前に引っ越しをしまして、
はい、
でその引っ越しをきっかけなのか、ちょうどそのタイミングだったんですけど、
はい、
そのタイミングからちょっとセックスレスになってしまって、
はい、
でそれでそのセックスレスになったことで彼氏に対してその浮気してるんじゃないかとかっていう疑いの気持ちがこう芽生えてきてしまって、
はい、
でそれで彼氏の携帯を今まで見たことがなかったのに見るようになってしまったんですよね。
はい。
それで、その、携帯を見て、その、メールとかのやり取りを見てしまうと、すごく、いいことがなくて、すごく嫌な気持ちになるんですよね。
その、いいことがなくて嫌な気持ちになるというのは、
はい、
彼がなんか女性と付き合ってるような内容のメールが多いってことですか？
はい、付き合ってる様子はないんですけど、結構女友達が多いようで、
はいはい、
その女友達としょっちゅう連絡を取ってるようなんですよね。
ああ、なるほど。そうすると女友達は多いけれども、
はい、
特定の人と関係してるわけではなさそうだという。
なさそうではあるんですよね。で、それで LINE とかそのメールとか見るのがやめられなくなってしまったんですよね。
ああ、そうすると、要するに、彼の、
はい、
携帯をいつも見ているという、
はい。
彼はそのこと気がついてないんですね。
気がついてないですね。
うん。それで、ちょっと気になるのは、彼と、その、同棲を始めたのはね、はい、出会ってからすぐに同棲始めたって言いますね。
はい。
これはやっぱり、出会って、男と女だからすぐに好きになるってことはあるんですけれども、やっぱり、
はい。
お互いにどういう人だかわからないわけで、
はい、
すぐに同棲まで行っちゃうっていうのは、
はい、
お互いにやっぱりなんか寂しいとかなんかそういうことがあったんですか？
そうですね。結構彼はあまりわからないんですけど、
はい、
私はその彼と付き合う前に、
はい、
彼女がいる男性と付き合ってるっていうか、まあ、なんていうんですかね、
はいはいはい、
付き合ってはいないけどこう遊ばれてるみたいな感じがあって、
はい、
でも私はその彼のことがすごく好きだったし、彼女とあまりうまくいってなさそうだったので、もしかしたら私にもチャンスがあるんじゃないかとかって思っていたのに、その好きだった彼はその彼女と結婚を前提として同棲を始めるみたいなことがあって、すごく私の心にぽっかりこう穴が開いてしまって、すごく寂しいなっていうふうに思っていた時に、今付き合っている彼と出会って、で付き合って
ずっともうあっという間に近い関係になったのね、はい、
あ、そうですそうです。
そうすると1年前はまあ、
はい、
心にぽっかり穴が開いていて、それを埋めてすごい幸せだったけれども、
はい
はい、実は今の気持ちってね、
はい、
その心にぽっかり穴が開いてる時よりも、
はい、
もっと辛い気持ちになってんじゃないですか？
そうですね。その彼の携帯を見るっていう罪悪感があるのにもかかわらずやめられない自分に対してすごく嫌な気持ちになったりとか、
うん、
毎日一緒に生活してるのにそのセックスとかをしてくれないっていうことに対してもすごく苛立ってしまったりとかするので、
うん、要するに前のこの恋愛っていうのはね、
はい、
心にぽっかり開いた穴を埋めるものであったとあなたは思ったけれども、
はい、
実際には、
はい、
あなたの心の空虚感を、あるいは苛立ち、
はい
はい、そういうものをもっと深めたもんですよね。
そのセックスレスになってしまった時からは、どちらかというと本当に 溝がこうどんどん深まったような感じはしますね。
前以上になってると思うんですよね。
はい。はい。
自然な形で出てきた願いの場合には、
はい、
人を救うことがあるかもしれないけれども、
はい、
恋愛によって自分を救われようと思ってる場合には、
はい、
つまりこの恋愛で自分の生活を豊かにしようなんて思ってる場合っていうのは、結果としてもっと心が病んできちゃう場合が多いんですよね。
あ、
だからまあ僕はどうもこの最初の同棲を始めた時を、
はい、
もう少し自分の心を見つめるってことだと思うんですけれども、うん、今日はですね、
はいはい、
スタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらっしゃってるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは。
こんにちは、はい、よろしくお願いします。
お願いします。1年前ぐらいだよね、
はい、
同棲が、
はい、
知り合ってこれ何日目ぐらいでもう同棲しちゃったわけですか？
知り合って大体2ヶ月ぐらいですかね。
うん、あのそれでも2ヶ月ぐらいは付き合いがあったわけだよね。
はい、はい、
それこの同棲は誰から言い出したの？
お互いの家を行き来することが多くて、うん、ほぼ毎日どちらかの家に寝泊まりするような状況が多かったんですね。
じゃあ2人とも一人暮らしだったわけだ。
そうです。それで、うん、その結構家が、まあ、車で 2,30 分のところで遠かったので、うん、一緒に住めば時間もお金も節約できるよねっていう話に、どこからともなく二人で話をしてなって、うんうん、
じゃあその流れは結構自然だったわけだよね、なり
ゆき上
ね。
すごく自然でした、はい。はい。
それでどちらの家に行くことになったわけ？あなたの家なのか、彼の家なのか。
彼の家ですね。
彼の家に行ったわけね。
はい。
はい。それで、その一緒にじゃあそういう流れも、自然な流れがあったので、
はい。
新しい生活に、まあ一応踏み出すという流れの中に、二人は、の関係を結婚とか、永続化させるような背景は心理的にあったのかしら？
もともとその付き合い始めてすぐぐらいの時から、うん、まあ一緒に暮らし始めたということもあったので、うん、こう結婚とかを前提にした心理状況で引っ越したっていうのはお互いにあったと思います。
やっぱりあったわけだよね、結婚っていう前提はね。はいはい、それはお互いにっていうけれども、はい、彼の中にももちろんあったってことだよね。
はい。はい、
それで、最近じゃあセックレスになってから、
はい、
その結婚については二人の考えはどう接点があるのかしら？
セックスレスになってはしまったんですけれども、うんうん、これから先もずっと一緒にいようねっていうその、なんていうんですかね、うん、その方向性的にはずっと変わらず一緒にいますね。
彼もその気持ちは間違いなくあるわけね。
はい。はい、
じゃあ、具体的に別に席に入る入れないどうでもいい問題って考える人もいれば、大事なっていう考える人もいると思うけども、
はい、
結婚というものは今でも意識してるわけ、はい、お互いに。
はい。
それとも彼は意識してるわけね。
はい。
それ彼もそれは負担とか重りとかっていうのではなくて、あなたとやっぱり結婚したいっていう意識は今でもあることはあなたも感じられるわけね。はいはい、
感じられます。
本当。そしたらでも何の問題もないんじゃないの別に。そしたら、あくまでもセックスレスの問題っていうことだよね。それがまあどういうところが来たのかっていうことだよね。
はい。
そうね、具体的なことはちょっと聞きづらいけれども、
はい、
なんかきっかけとか、なんかその引っ越しっていう、場所的な問題以外に何かあるのかな？
仕事が、忙しいというか、結構精神的にしんどい時期だったみたいで、うん、で、その時に結構、食欲がないとか眠れないとかいうこともあったようなんですよね。
うんうんうん、
で、それが一番大きな、
本当にそう思う？あなたも。仕事
は私、うん、はい。
はい、あ、何？はい。
私は、うん、普通に仕事とかが忙しくても、うん、前の家にいた時とかは、
ね、
彼から求めてくることもたくさんあったし、うん、そんなに仕事が関係してるとは思わなかったんですよね。
だからセックスも仕事だったんじゃないの？じゃあ。
うん、
そうなってくると、仕事で疲れてんだから、
はいはい、
これ以上とか言う、よくわかんないけれども、
はい、
という気持ちに、まあ義務化とかね、
うん、
にセックスと義務って一番合わないのよ。
あ、
だから、義務と感じた時には、
はい、
そういう気持ちが慣れてくるという形はあると思うのね、やっぱりね。それで、
あとは、
うん、
その、 新しく引っ越したところの寝室がすごく寒くて、
うん、
その寒いせいでそういう気持ちにならないっていうのをすごく彼は訴えてきてましたね。
それはでも具体的な指摘だから、
はい、
あったかくした方がいいんじゃないの、ね、やっぱり。
でなるべくあったかくしたりとかもしてたんですけど、
うんうん、それあなたはこう壁があるの、はい、セックスに対しては結構その自由に考えられる方。
私は自由に考えられる方ですね。
方でね。じゃあ、はい、ただ受け身とは違うわけよね。
そうですね。
そしたらどうなんだろうな、そういうなんか二人だけの世界だよ、要するに。を作れるかどうかが、僕はね、はい、やっぱりセックスがその40になっても50になっても場合によっては70になってもいるんですよ。
はい。はい、
それから自分のぽっかり空いた心の穴を、はいはい、を埋めるために彼を利用していたとしたら、
はい、
彼はあなたに対して義務感を持つからね。
多分私が結構そのどうしてしてくれないのとか今日はしてくれるのとかって言ってしまうので、
うん、
そう、確かに
そういうの、うん、
できっとそのせいで彼が萎縮してしまってるっていうのもなんとなくわかるんですよね。ま
あ、あり得るね、確かにね、はい、もう一度関係を考え直してみる、そのためには一度解消してみるっていうのも、うん、手かもしれないよね。
はい、
そこまで。
それは結構周りからも言われますね。
あ、そう。まあ、僕もこう言っちゃ悪いけど、あなたの彼に対する愛情の、
はい、
その、手応えがよくわからないんだよ、実は。まあ、ちょっとアドバイスにならなかったけれども、一応そんな視点から考えてみてください。はい、加藤先生、もう一回伺ってみたいなと思います。
はい。はいはい、
今、マドマゼル先生に何点かね、大変いいご指摘受けたと思うんですけれども、
はい。はい、
つまりね、ここまで露骨にね、
はいはい、
25歳と30歳で女の側から性を要求するっていうのは、
はい、
ちょっとおかしいんです。
そうだと思います。
つまり、それはなぜかっていうと、
はい、
あなたは、性の中に、
はい、
私は女よということを性の中で証明したかったんです。
それはあると思います。
だからもう、性は必要なんです、あなたにとって、
はいはい、
あなたのアイデンティティにとって、ところが同時に彼の場合には、
はい、
その性が不可能なんです、
はい、
求めるのは求めます、
うん、
肉体的に求めるけれど心理的に拒否してるの。
ああ
、ごめんなさい、途中で、ごめんなさい、
林先生、ちょっと、はい、
はい。ごめんなさいね、ちょっと話途中で入っちゃう。最初からあなたの声を聞いていて、
はい。
何かを麻痺させてる声だっていうのは分かったのよ。
麻痺させてる？
うんうん。真実を麻痺させて喋ってるっていう声だって分かるのね。
うん。
それで、
はい、
それは自分が一番何を見ようとしていないかっていうのは、
はい、
必ず声とか態度に人間と現れるんですよ。
はい。
だから、誰でも自分の声をレコーダーなんかで聞いてみると嫌だけれども、
はい、
私って何者かと思いながら自分の写真とか声とか、はい、一回聞いてみるといいと思います、
はい、
そうすると自分が巧みに何を隠そうとしていたのかがきっと僕ね、ちょこっと捕まえられると思う。そしたらそこからズルズルっていけるような気がする。
はい、
ごめんなさい、よく言った、はい、
はい、よろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
愛が天国への切符と思っている人は必ず人生で挫折します。